先週私たちはマタイ11章の7節から15節にかけて、バプテスマのヨハネが新約時代の到来を告げる特別な預言者であったこと、またその新約時代においてキリスト、すなわちイエス様を信じる者は、たとえその中で一番小さいものでも、主の恵みによって与えられたその信仰ゆえに、バプテスマのヨハネよりも偉大であるということを学びました。今日はその中で、前回時間の関係上お話しすることができなかった12節の御言葉について取り上げたいと思います。12節の御言葉をお読みします。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。まず11章から12章、最初に11章に入った時にお話し少しさせていただきましたが、マタイの11章、12章には主にキリストに対する、つまずきについて、記されています。その文脈からすれば、この12節の御言葉は次のように解釈することができると思います。すなわちバプテスマのヨハネの日以来、その教えに反発する者たち、反対する、抵抗する者たちが、その教えを追い求める人たちから、その機会を奪っている、その機会を踏みにじっている。つまり彼らがその福音を聞いて、信じて、そして御国の民となることを邪魔する、阻むことによって、彼らから天の御国を奪っているというふうに解釈することができます。実際、ヘロデ・アンテパスはヨハネを捕らえ、後に彼を殺害しました。また、パリサイ人や律法学者たちも、イエス様やその弟子たちを迫害し、それはやがてゴルゴダの十字架へとエスカレートしていきました。まあ、以上のことから、今日のこの12節の御言葉は、福音宣教に対する反発、抵抗、迫害を表している、述べたものであると、まあ、伝統的な仲介書の多くはそのように、この箇所を解釈してきました。しかし、その一方で、一番新しい最新の日本語訳聖書の一つである、新改訳2017の欄外脚注にはですね、この12節の別訳として、力強く到来していますとも書かれています。ある意味、これまでの伝統的な解釈である、天の御国が激しく責められている、奪い去られているということから考えると、正反対ともいえる注釈が加えられているわけですけれども、この12節のこの御言葉をですね、原文のギリシャ語で少し調べてみると、非常に興味深いことが、わかりました。この12節の中に、激しく責める、新しいこの別訳では力強く到来してますと訳されてますが、この激しく責めると訳されている言葉、これギリシャ語でビアゾーという言葉なんですけれども、実はこれと全く同じ言葉がルカの福音書16章16節でも使われています。ルカの16章16節。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。12節のところで、激しく責めるというふうに訳されていた言葉が、このルカの福音書の16章16節では、無理にでもこれに、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしていますというふうに、訳されています。このビアゾーという言葉は本来ですね、群衆とか、あるいは動物の群れがですね、一つのところに殺到して、この押し寄せる様子を表す、まあ、言葉であって、まあ、そもそもこの言葉自体には、それが迫害者、攻撃をするものか、あるいはそれを主体求める求道者か、敵か味方かといった、まあ、そういう区別はないんですね。ですから、12節の御言葉を、御国を求める人々がそれに殺到し、そしてそれを自分のものとしているというふうに、 理解するならば、まあ、すなわち新約、新改訳2017と、欄外中訳にあるこの別訳の言葉を借りれば、御国が力強く到来していると。まあ、そんなふうに、解釈をする、訳すことも、全く不自然では、ないわけですね。で、そこで、ね、どちらの解釈を適用すべきか、どちらが正しいのかといえば、まあ、イエス様はおそらく、その両方の意味を、この十二節の御言葉に込められたのではないかなというふうに考えます。まあ、一つの言葉、あるいは一つの文章にですね、複数のこう意味を持たせる、まあ、日本語では掛け言葉というものがありますけれども、そういった方法を用いるということは、それほど珍しいことではありません。まあ、例えば日本の伝統的な和歌や俳句の中にも、まあ、そういった習字法が使われていますし、まあ、聖書に記されている予言の多くもですね、一つの時代や一つの事柄だけではなくて、複数の時代と、まあ、それぞれの事柄やそのつながりを指していることが少なくありません。イエス様はこの十二節の御言葉に少なくとも二つの意味を込められた。そしてその二つの意味を込めることによって、一つのメッセージを私たちに伝えようとしている。まあ、そんなふうに私はこの御言葉を準備する上で、示されまた受け取りました。まあ、例えば停車している、止まっている車と高速道路ハイウェイを時速100キロで、走っている、前進している車では、窓の外にこう窓を開けて手を出した場合ですね、その手が、受けるこの風の力、風圧っていうのは全く違うものになると思うんですね。まあ、実際走ってる時速100キロの車から、手を出すのは危険ですから、あくまで例え話として聞いていただきたいと思いますけれども、停車している車であれば、窓から手を出してもほとんど何も感じませんが、時速100キロ、120キロで、あるいは走っているこの車の窓から手を出したらですね、おそらくこの風圧で手が後ろの方にこう持っていかれそうになると思うんです。つまり何が言いたいかというと、激しいこの抵抗があるということ、反発があるということは、それだけ御国が力強く前進している、まあ、到来しているということでもあるというふうに、まあ、理解することができるのではないでしょうか。そうすればこの十二節の御言葉が、持っているこの二つの意味は、一見正反対でありながら矛盾しない、まあ、一つの真理を伝えているということになります。まあ、もちろん注意しなければいけないのは、すべての抵抗や、あるいは反対意見が御国の前進を意味しているわけではなくて、まあ、中には正しい批判もあります。むしろ私たちはへりくだって真摯に耳を傾く、受け止めなければならない批判や反対意見もあると思うんですね。しかし同時に、神の国が、天の御国が大きく前進しようとするときには、それを邪魔しようとする、阻もうとする、まあ、抵抗勢力、まあ、その背後にいるのは悪魔ですけれども、その抵抗勢力がいよいよ、まあ、その力というか、まあ、邪悪な本性をですね、私たちの前にあらわにする、表すという、そういうこともまた事実だと思うんです。で、特にこの11章、マタイの11章、12章には、イエス様の福音を受け入れようとしない人々がイエス様に反発し、そして悪い心でイエス様を陥れようとする、まあ、そんな姿が描かれています。しかしそれは、天の御国が一方的に攻められている、攻め取られている、後退しているというよりは、むしろかえって力強く前進していることの裏返しである、現れであるということをイエス様は伝えようとされたのではないでしょうか。試練や迫害に直面するとき、つまずきを覚えるとき、自分の失敗や弱さの前に打ちのめされるとき、私たちは自分が天の御国からははるかに遠いところに立たされているような、そんな気持ちになることがあります。しかし実際には、そういうときこそ天の御国は私たちのすぐそばにあって、いや、私たちのただ中にあって、力強く前進しているんだということを、今日の御言葉は私たちに伝えているのではないでしょうか。 最後に、今日は第2コリント6章8節10節の御言葉を心に留めてですね、そして今日の御言葉をもう一度、この別訳も含めて心に留めつつ、祈り終わりたいと思います。コリント第2章6章の8節の途中からですけれども、10節まで。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。しかし同時にそれでもなお、天の御国は力強く到来し、そしてその天の御国に人々は殺到し、その中に入ろうとしている。そのことを私たちは今日心に留めたいと思います。お祈りいたします。